ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。はい、それでは皆さん、今日は第12項ということで、製品およびサービス提供の管理というところですので、ここのお話をね、していきたいと思います。では恒例になっておりますけども、企画要求事項についての質問ですね。まず文書化された情報の利用というところで、 8.5.1 の A、 これ企画要求事項をご覧いただくと分かりますけれども、製品サービスまたは活動の特性と達成すべき結果は文書や記録を必ず利用できるようにしなければならないんだというね、これは文書管理のところでもやりましたけれども、さてこれが正しいのか間違いなのか、どちらとも言えないのかって、ちょっと皆さんも考えてみてください。もう答えは明々白々ですので、ここであえて解説はしません。それから例えばこれ、顧客所有物の管理というのを今日やりました。顧客から製品使用書と一緒に問い合わせ先名簿、つまり何かあったらここに問い合わせしてねという名簿が来ました。会社名と部門名とお名前と、それから携帯番号の番号が入ってます。これを受け取りましたので、30枚コピーしました。そして社内の関係各所に必要なところに配布をしました。でさらに関連のサプライヤーさんにも PDF として送っておきました。さあこれは正しいのか間違いなのか、どちらとも言えないのか。つまり今日企画要求事項の中の解説もありましたけれども、お預かりしている個人情報とか情報の扱いですね、ここについてちゃんと考えておいてくださいねという問いかけになっていますので、皆さん考えてみてください。これも答えは明らかです。個人情報保護法が改正になりまして、いろんな基準ができておりますので、特にこの顧客所有物の中に個人情報が含まれている、あるいは機密情報が含まれているという場合には、法律含めて確認をしておく必要があるんだ。ちょっと間違って使っちゃうと、ひどくお目玉を食らいますよというものですね。目的外利用とか言い方しますけれども、果たしてこの場合はお客様の方からお宅のサプライヤーに配ってもいいよということになっていたのか否か、ここは大きな問題になっていくでしょうね。あとは社内の各所の配布っていうのも、一体どこまで配布をしてよくって、どこまで解除していいという約束になっていたのかということも含めて確認が必要ですよということになりますね。はい、それから文書化についてはご承知の通りですけれども、必要じゃなければ作らないと、こんなことなんだろうと思います。今日学習しましたのは、8運用のところで製品およびサービスのこの提供のところ、製造などの管理、識別及びトレーサビリティ、顧客または外部提供者の所有物、変更の管理というところも来ました。で、ここを取りまとめて重要なところを少し振り返っておきましょうね。さてさて、管理された状態で提供してくださいというね、この管理って一体何なんだろうっていうのを少し見ておきましょうね。皆さんは製造とサービスの提供を管理された状態で実行しなければいけない。じゃあ管理された状態って、管理は英語で言うとコントロールです。ですので、金融商品取引法とか会社法の中での内部統制って言ってるのはインターナルコントロールという言い方をして、ちゃんとコントロールできている状態で仕事をしてくださいねということですね。なのでよく時々聞きますけども、いやそれはあれだよ、それぞれの個人の力量によるからさとか、もう任せといたらいいんじゃないのっていう、じゃあこれは管理されているのかというとノーコントロールの状態ですね。だからコントロールした状態でというのは、力量についてはそれぞれもちろんばらつきはありますけども、それについてはちゃんと力量評価をした上でトレーニングをしていくという管理が必要になってきますし、いやもう大人なんだからさ大丈夫だよなんて言わないで、そういったところもちゃんと、じゃあどういう教育がなされたのっていうコントロールが必要ですよとね。で、管理とはこれ、ある基準などから外れないように全体を統制することであるという、でこの統制という日本語が英語で言うとコントロールと、なんとなく統制っていうときつく聞こえますけども、コントロールだよということですね。だから品質をコントロールする、健康を管理する、品質を管理する、例えば管理教育とか、いわゆるコントロール教育というふうに、コントロールって覚えてもらうと、割とこう馴染みやすいかもしれないですね。 で、8.5.1には管理された状態には次の事項のうち、該当するものについては必ず含めなければならない。これ結構議論になって、うちは該当しないとかですね、該当するものについては必ずって意味がわからんとかって、規格のことは非常にわかりづらいので、ここもちょっと解説をしておきますね。これ ISO 9001の2015年版の解説というところの4.2の A に、書いてます。この該当する場合っていうところが、英語の原文ですとですね、As applicable というね、あるいは Where applicable というふうに言ってまして、旧版の2015年版の前はですね、どうだったかっていうと、こう書かれてます。組織、まあ、皆さんの都合や皆さんの主観的判断で、これらの対象に対してできる、できないと決定して良いと受け止められていることを懸念したので、原則該当する場合というふうに翻訳してきた。つまり、そもそもあなたの都合や主観的な判断でこれを除外して該当しないなんてことは許されないんですよというのがまず前提です。だから、言葉とすると該当する場合にはと言ってますけども、該当するんですというのが前提になっているということですね。そして、付属書 SL、まあ、アネックス SL、ご承知の通りの、すべてのマネジメントシステムの大藪になってますが、一貫して該当する場合には必ずというふうになってたんですね。なので、9番では、該当する場合と言ってましたけれども、今回2015年版では該当する場合には必ずというふうに、アネックス SL の翻訳版に合わせましたということになってますので、ここ誤解なきように、まあ、いつも言いますけども、屁理屈のように規格のどこに書いてあるんだとか、やら企画はどうだとかっていう企画ばかりには決しておなりにならないようにですね、自分たちの会社にとってやるべきかやらないべきか、必要か必要じゃないのか、どうしたらもっと会社が良くなるのかという判断の中で、ご検討、お考えをしていただければいいなというふうに思いますが、いまだに、企画が言ってるとか言ってないとか、該当するとかしないとか、いや、該当する場合って書いてるからそうじゃないんじゃないかとか、いろんなことがありますけども、まあ、要は、皆さんの会社がどんどん良くなっていくために何が必要かを考えていただければよい。企画がっていうのは、もうそろそろいい加減にやめてくださいというのは、もうずっと言い続けていることになりますね。さて、そうすると該当する場合には必ずって言ってますけど、これ A から H まであるんですけども、これ該当しないっていうケースが全く私は思い浮かばないんですけれども、だったらわざわざそこに該当する場合は必ずっていう言葉を抜いちゃえばいいのになっていつも思うんですけどね。なので、おそらく A から H までうちは該当しないんだということを主張できるお仕事っていうのはそうないだろうなというふうには思いますので、ここの読み方ね、ちょっとせっかくですから覚えておいてください。さて、それから次ですね、顧客または外部提供者の所有物ということで、これも規格の中に、書かれておりますけれども、結構顧客の所有物を壊しちゃったってことはよく起こり得ることみたいで、昔、審査に行ってる頃も、よくそこ不適合書いた記憶がありますね。ちゃんとそれ、お客さんに言わなきゃダメじゃないみたいなことがありますけども、外部提供者の所有物を識別して検証して保護して防護しなさいと。いうことになってます。で、一番スタートの文章で規格は、使用している間は注意を払わなければならないと言ってますね。注意を払うということは、そこにある状態をじっと見ていればいい、監視していればいい、ではなくって、識別、検証、保護、防護をしなさいということになっていきます。ですから、どれがお客様から外部提供者から預かったものなのかが分かるようにしなさいということです。誤って自分たちの会社のものだというふうに思っちゃったりとかしないようにね、しなきゃいけないですね。それからそれが壊れてないのか、大丈夫なのか、いつも通りなのかを検証しなきゃいけないし、保護して防護しなければいけない。要するに壊れないように、汚損しないようにしなければいけませんということがここに書かれてますね。お客様から預かるもの、外部提供者から預かるものっていうのは、まあ、材料だったり、部品だったり、あるいは事具だったり、道具、工具といったものもあるかもしれないし、特に半導体を作っている会社なんかだと、半導体を作る製造装置そのもの自体が顧客から預かっているものであって、それを使って製造していますみたいなこともあるわけですね。つまり設備とか施設とかです。その他にもちろん知的財産、仕様書に書かれているいわゆる製造方法であるとか検査方法であるとか、 そして先ほど来から出てます、個人情報ですね。で、個人情報に関してのトラブルは結構やっぱ増えてきています。ものすごく個人情報にセンシティブに考える人たちが増えていますね。中には、タクシー乗ると、タクシー最近こうカメラついてるんですね。自分の顔が撮られてんじゃないかってカメラをこう押さえてみたりとかいうようなですね、ことも起きたりとかしてですね、個人情報に関しての感性っていうのは、人によってものすごく違います。だから、個人情報そんなに、まあいいんじゃないの？なんて思ってる私みたいな人が、その感性で物事を推し量ってしまうと、トラブルが起きることになるんですね。なので、最低限、個人情報についてはしっかりと皆さんお勉強していただいて、この機会にぜひ押さえておいてください。個人情報の定義、生存する個人。だからお亡くなりになった方については個人情報ではない。ただし、プライバシーっていうのはまた別になりますので、お亡くなりになった方のことだからいいんだってことではなくて、プライバシーの保護というのは別に、個人情報の保護法とは別に考えなきゃいけないですね。少なくとも個人情報の保護法自体で言うと、生存する個人に関する情報で、名前だったり、生年月日だったり、住所だったり、顔写真などで、個人を特定できるということです。だから、私の場合ですと、こう、顔が見えてますから、この状態だと個人特定できます。で、後ろ向いても、顔は見えなくても、あ、荒谷さんの後頭部だってわかる。となってくると、これ個人情報です。あるいは、ABC さんって書いてあるんだけど、ABC さんをリストで照合すると、あ、荒谷さんだってわかるっていうものも個人情報です。だから結構個人情報が何に該当するかっていう概念は重要ですので、一つね、こう覚えておいていただければな、というふうに思います。それから今日重要ですよって言ってね、先ほどの対談の中でも変更の管理についてお話をしましたけれども、変更の管理は 8.5.6 項に書かれています。これ、規格の要求を少し優しく書きますと、あなたは製造やサービス提供に関する変更を継続的にいつでも各種要求事項に適合している状態にしなければいけない。だから、必要な程度までちゃんとレビューをして管理してくださいよということで、決して受動的なものだけではなくて、お客様から言われてないからいいんだではなく、もっと能動的にこの変更というものについて考えておかなければいけないんだということですね。そしてこの変更というね、まあ、改善というんですか、ものに関して、下にこう松下幸之助さんの、格言が書かれておりますので、ちょっとご紹介しておきますね。人間は変わることに恐れを持ち、変えることに不安を持つ。つまり変わりたくないんです。変えたくないんです。だから、管理者である皆さんが、今日から工程の手順を少し変えますよっていうと、現場にいる皆さんは、なんで変えるの？別に困ってないのに。と言います。で、この困ってないのになんで変えるの？って発想が、実は企業全体を衰退させていく大きな原因になっていくんですね。しかし、全てのものが刻々と動き、一瞬一瞬にその姿を変えつつあるこの世の中、うまくいってるから十分だと考えて、現状に安んずることは逮捕につながる。今日より明日、明日より明後日と、日に新たな改善を心がけたいものだね、というふうに松下幸之助さんがおっしゃっていたと。ウォルト・ディズニー。ディズニーランドはいつまでも未完成である。現状維持では後退するばかりなんだ、という。今のままで良い。変える必要はない。変えたくない。お客さんが言ってないんだから変えなくてもいい。この発想。マネジメントシステムの発想から大きく外れるものであるということをね、今日皆さんにもう一回お伝えをして、この第12項を終了したいと思います。
さて、本日の内容はいかがでしたか？さらに詳しく勉強したい方は、カタカナでペリー・ジョンソン、英語の大文字で MSP、ペリー・ジョンソン MSP で検索し、講座への参加をご検討ください。